でリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大菅義明さんをスタジオにお迎えしてお話伺っていきます。大菅さんです。明けましておめでとうございます。
どうも明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
もうあとね、昨年は前川さん途中からお世話になりまして、はい、今年も引き続きよろしくお願いします、
よろしくお願いします。大菅さん、どんな昨日は元日を迎えになりました？
昨日ですか？
はい。
半日働いてまして。
半日働いて。
はい、はい。で、午後からはですね、毎年恒例になってるんですが、友達がね、うちに来てくれまして、
はい。
5家族で、宴会です。新年会です。
それはいいですね。盛り上がりましたね。
毎年やってるのに、飽きないんですね。
でもそうやって5つの家族ですか？
そうです。
そう、みんなで集まるって言ったら賑やかだし、あとそれから揃えるってことがいいことですよね。
う
ん、
そうですね。なかなか子供たちも大きくなっていくと、年々こう来れないっていうパターンが増えてくるんですが、そんな中でも友達のとこも含めてですね、年に1回は集まってくれるんで、とっても楽しい時間ですね。
ですよね。
はい。
大菅さんのところのご家族は、
はい、
何人家族ですか？
うちは3人です。
3人家族、
はい、
はい、奥様1人、
奥様約1人、
約1人、よかったです。セーフ、
びっくりした。
そしてお子さんが
約1人、
はい、
はい、
男の子ですよね。
そうですね、今小学校2年生の男の子です。
小学校2年生っていうと7歳、8歳、
今月、1月の18日が誕生日なんで、今度8歳になります。
あ、そうですか。どんな、息子さんどんな子ですか？
息子さんやんちゃな子です。
じゃあ、
元気です。
何、どんな。
もうね、一日うちでじっとしておれない。
あれ、それ誰に似たんでしょうね。
かなり以前の僕はそうでしたね。土日休みでもほとんどうちにいなかったですからね。サッカーやったり、テニスやったり、バンドやったりで。
はいはいはい。
で、うちのね、息子もですね、もう、サッカーやりたいし、野球も、ね、昨年興味を持って、もう、だからキャッチボールやろう、サッカー、球蹴ろうって言って、よく引っ張り出されて、その度に筋肉痛になってます。
お父さん元気でいないと息子さんの相手できないですよね。
ねえ。ねえ、でも僕、なんだかんだ言って55ですよ。
ゴーゴー
ですよ。
ゴーゴ
ー。10年前ならね、まだ全然問題なかったですけどね、今はね、かなり問題ありますね。
いやもうね、でも騙し騙しですよ。
いや、本当に。
ねえ、息子のためならええんやこら。
もう頑張らないとまだまだ。
ねえ、はい、さて、そんなご家族の、
はい。
はい。私、素敵な写真をちょっと見つけちゃったんですけども、それも新聞紙面で。
そう、去年なんですけどね、はい、夏によくニュース番組見てると、共同通信社っていう名前出てくるじゃないですか、はい、そちらから実は取材の要請があって、で、家族で取材していただいたんですが、それが秋、
はい、
秋ぐらいからですね、全国の地方紙、全国版じゃないでしょ、
はい、
地方紙の方で、今、ここのところまでで18紙、掲載されたということで、ね、前川さんを見ていただいた記事っていうのは実はこれ中国新聞。
中国新聞。
うん、四国の高松の、
はい、
新聞でしたし、昨年打ち上げに行った岐阜リレーフォーライフジャパン岐阜でもですね、やだ大菅さん昨日岐阜新聞に載ってたって言って、なんかすごい新聞ではすごくいい人っぽかったけどって、
ご近所のおばちゃんに捕まったみたいな感じですね。
本当にびっくりしましたって言って、それがねーって宴会の打ち上げの場所だったんで、
その新聞に載ったっていうのはどんな経緯でどういうテーマなんですか？それは
テーマはね、はい、がん経験してても、まあ、元気な人、元気な家族、みたいな感じで、掲載をしていただいて、この、実はシリーズになってるんですけど、このシリーズの最後が、日本対がん協会の柿添会長が取りを務められるっていう形でですね、このコーナーでもよく出ていただいてました、福岡のね、はるちさんとかね、彼女も実はこのシリーズで取り上げられてる、はい、
今ちょっと記事のコピーを見せていただいてるんですが、タイトルが「がんサバイバーの肖像」とあります。
はい、はい、そうなんです。そんな何かすごい大それたタイトルなんですけど、
これなんかこう大菅さんご家族写真で本当にねいい笑顔で素敵な笑顔で写ってますけれども。
ありがとうございます、はい、
ちょっと中の記事も紹介していただけますか。
え、どうぞ
どうぞ
読むプロの人を横にして僕はよう読めないわ。
はいはいはい、はいはい、こうね、あの奥様と、はい、そう大菅さんのこうインタビューになるんですけども、うん、大菅さんが夫婦とも愛知県岡崎市で生まれ育ち2001年に結婚しました、
はい、
その頃私は週4回5回はジムが良い、妻は大学時代にテニスで全日本選手権に出ており、週末は一緒にテニスをしていました。健康的な夫婦だと思っていたんですが、とあって奥様の、
はい、
2007年41歳の時にたまたま左胸を触ったら、あれって早期の乳がんでした。当時なかなか子供ができず不妊治療もしていました。医者は抗がん剤治療は卵巣にダメージを与えます、子供は諦めてと、でもやっぱり子供が欲しい、それで受精卵を凍結保存してから治療に臨んだんです。
そう、そうですね、はい、
はい、そして大菅さんのインタビューに移ります、はい、翌年私にも早期の胃がんが見つかり、胃の3分の2を切りました。入院中は抗がん剤治療で病院に来た妻が私の病室にお見舞いに寄るような状況でした。
そうだから、あのもう髪の毛抜き始めてたんで、うん、
はい、
僕の病室に来るときはもうバンダナを頭に巻いたんですよ、うん、となるとどっちが病人みたいな。
そうですよね、
僕切った後だったんですけど、切って1週間経ってからは比較的元気だったんで、
うん、
そうすると本当にどちらか入院してる人っていう感じでしたね、
うん、で奥様のインタビューに、髪の毛が抜けてもカツラは作らずバンダナを巻いていました、うん、恥ずかしいことではないですしね。抗がん剤治療を終えた半年後不妊治療を再開しました。年齢もあり受精卵を移植して着床する確率は1% から 2% と言われていましたが、11年に息子が生まれました。不妊治療も出産も子育ても子供のために頑張ろうという思いでした。それはがんに勝っちゃうんじゃないかというぐらいすごいエネルギーでした。
そうなんですよ、うん、まあ、人間目標があるとね、うん、やはりそこに向かって頑張られるなっていう部分なんですけど、うん、まあ、あの僕も取り上げていただいてるんですが、うん、僕が云々っていうよりもうちの奥さんがすごいなってもう自分でも思いますもん。
だって奥さんものすごいですよ。まずね、お子さん作りたいっていうことで頑張ってたわけじゃないですか、うん、はい、それもそれ一つだけでもすごい大変ですよ
そうですね、
本当にあの先生と病院に通わなきゃいけないし、
はいはい、
でその中乳がんが見つかって、うん、でものすごい決断を迫られるわけですよね。
そうですね、はい、
で今度自分良くなってきた、じゃあもう一回トライっていう、
うん、
なかなかこういうふうに進めないと思うんですよね。
そうですね、要は子供がなかったんで、うん、義理の母にやっぱり孫を抱かせてあげたいっていう、うん、その思いが非常に強かったもんですから、それが頑張れた要因じゃないかなっていうふうに思いますけどね。
そして、大菅さん、がんサバイバーのコミュニティに飛び込むことで多くの仲間もできました。出会いがバネになり明るい方へ進めました、ということで、このがんサバイバーのコミュニティっていうのが
実は
こうやってリレフォーライフ、
リレフォーライフのことなんですよ、はい、で今回もねこれ取材受けたのもリレーフォーライフのまだ未開催権っていうところがありまして、うん、そちらの方ででももしうまくいけばこの記事をねご覧いただくことができて、でリレーフォーライフのに興味を持ってもらえるかなとか、そこまでいかないにしてもサバイバー、ガンサバイバーのね、うん、方とかそのご家族の方たちに何かプラスになることになればなと思って、うん、それが今回この取材を受ける理由だったんですよ、
ね、ぜひ皆さんもこのがんサバイバーの肖像、
はい、
どうでしょう、この愛知県内の新聞紙面とかには、
うん、わどうなんでしょうね
いずれもし掲載されたら、
はい、
すぐさま、はい
はい、
皆さんにお伝えしたいと思いますので。
そうですね、
はいはい、そしてリレーフォーライフジャパンですが、
はい、
新しい年、はい、2019年スタートしました。
スタートしました。で、年度で言うとまだね、18年度なんで、
はい、
実はこの2月にですね、全国のね、会議があるんですよ。
うん、
2018年の全国サミットと、2019年のキックオフという形で2日間にわたって会議があって、 まあ、僕もスタッフパートナーなんで、両方とも参加してますし、今年はね、1日目の司会をやることになってるんで。
あ、そうですか。
いつもは、ここ、前回その前は、2日目のキックオフの司会をさせていただいてたんですが、今回1日目ということで、はい、どうしたらいいかさっぱり分かってません。
どういう内容なんでしょう。
いや、1日目は本当に18年度の振り返りで、うん、皆さん困ったこととか、逆にこれすごく良かったよ、みたいなことをですね、ワールドカフェっていう、実は、ミーティングの形式があって、6人ぐらいで、一つのグループになるんですけど、そのグループで一つの、その、テーマがあって、それについて話し合うっていうことを実は前回から始めて、その前回の時も 90% 以上の方が非常に満足したっていうことで、後々のアンケートにお答えいただいてるんで、じゃあちょっと今年もそれにして、ただテーマ、話し合っていただくテーマは今年は変えようということで、この間までのリリーフォーライフのスタッフのミーティングでいろいろ出まして、ほぼ固まってきたかな。
はい、
で、二日目は、今度は2019年度に向かって、頑張るぞーっていう会議なんで、うん、対岸協会からの、例えば、今度はね、ウェブにもう少し力を入れようと。皆さん、実行委員会の方たちね、人海戦術でやっぱりやってみる方多いんで、もう少しウェブをうまく使って、うん、少しでもその、負担をね、減らすことを目指しましょうということで、その辺のレクチャーとかがありますので、うん、対岸協会とか、リレーフォーライフジャパンチームも日々進化しなければいけないねっていうことで、いろいろ考えてます。
でも新しい取り組みが始まる2019年ということですね。
そうなんです。
はい。はい、ますますぜひ皆さんもリレーフォーライフジャパンというこの言葉をこうしっかりと覚えていただいて、
はい。
はい。で、周りの方にもこういう取り組みしてるところがあるんだよっていうふうにね、伝えていただきたいと思います。
まあ、多くの皆さんの場合はもうその周りにありますので、リレーフォーライフが。で、愛知県でも今現在で2カ所。東三河と岡崎っていうふうにありますのでね、その近場のところを覗いていただきたいなと思います。
はい、はい、みんなでリレーフォーライフ、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大菅義明さんにお話を伺いました。大菅さん、どうぞ今年もよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。